ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日はですね、名古屋市天白区に、原です。原に、平成23年4月に生活介護事業所アライブを開始をさせました。そしてもう今ね、たくさんの利用者さんが楽しそうに通ってらっしゃいます。株式会社ライフ代表取締役の小林正史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、瀬戸まで来ていただきましてありがとうございます。はい、はい、もう本当にいろいろ伺いたいことがあるんですけども、私の昔というか昔うちの学校に勤務されていた進路指導の、先生がもうぜひ小林もうその先生いつもラジオをね聞いているもんですから、はい、授業中は聞いてないですよ後からね聞いててくださってるのでぜひ小林さんに出てもらえるといいんじゃないかというふうにご紹介をいただいたんですが先日お邪魔をいたしましたが、まあ、楽しそうに皆さん作業されていたんですがまずじゃあ皆さんねライフとアライブって多分ね福祉に関係ない方はどうして名前が2つあるんだろうというふうに思われると思うんですが会社の名前がライフですね。はい、でライフがやっている
アライブになります。
アライブっていうことになりますので、はい、まあアライブこちらの紹介をちょっとしていただきましょうか。はい。はい、平成23年4月にオープンしたんですが、はい、今障害を持っている方たち利用者さんなんですが何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今現状来られている方は12名になります。
12名、
はい、
定員はもう少し
そうですね定員は20名になりますのでまだ少々余裕はあります。
はい意外に少々がすぐ埋まっちゃったりするんですけどね、はい、12人皆さん通ってらっしゃって男性女性のバランスってどんな感じですか。
現状ほぼ半々になりますね。
で年齢的には
20代前半
はい、はいもう若いですね。
そうですね。
まあ事業所自体が新しいので、
そうですね、
はい。じゃあ20代前半の方たちが主にいらっしゃって、はい、で障害のこう程度としては、まあ、生活介護というふうになってるので、はいまあ、比較的こう軽度か重度かというと重度に、
そうですね。
でも見た感じ皆さんこう生き生きとそんな感じなくきちっと作業をされてましたが、
うん、そうですね平均障害程度区分でいきますと今4前後になるんですけども、
はい
まあ、それをですね我々スタッフの方がですねしっかりとケアしていくことによってですね、うん、その区分を軽く見せるっていうのももちろん我々の仕事として大事な部分にはなってきますので。
はいなるほどそんな努力もされていてで作業内容なんですが、
はい
はい、どんなことをされてるんですか。
作業内容がですね、主に雑貨品を作っていまして、
はい、
でその中でですねペーパークイーリングと呼ばれますね、
はい
ペーパークラフトの一種で、はい、花の形を作っていたりですね、はいまあ、そういうものを雑貨品に転用している状況と、ビーズアクセサリーの方を、主に作成をしております。
はいこれがまたね私もお邪魔した時に娘の髪留めバラの花がこう、うん、これがペーパークイーリングになるんですか。
あれは樹脂になりますね。
あだから私、はい、紙でやったものをなんか加工して硬くしてるのかなって一瞬思ったんですが、
はい、あれは樹脂製品になります。
で紙で細かく綺麗にボードとかでありましたよね。あれがペーパークイーリングですね、はい、それを障害のある方たちがやってる、
はい、そうですね。
すっごいこう仕事的には丁寧ですよね。
そうですねうちは下請け等一切していないので、一つ一つの物品に関してですねクオリティを高くするっていうところを特に目標としてやってますので、時間はかかりますが一つ一つ丁寧に作ってます、
はい、じゃあこれを納期があってどっかに収めるというわけではなく、
はい、
時間をかけてグレードの高いものを作って、うん、で販売はもうアライブさんでに行ったらそこでもちろん買えるんですけど、はい、販売はどんな形で
まあ、その他の販売方法としてはですね、今現状喫茶店に置いていただいたりですね、
はい、
美容院の方にお願いをして置いていただいたり、うん、あとはイベント等の出店という形でですね、販売をさせていただいてます。
はい、なるほど。じゃあ、イベントに行ったり、まあ、置いてくださるお店もあるということで、はいはい、でもあの納期がない方が確かにこう、うん、時間に追われてね、まあ、いやって感じで作るのではなく、いいものが確かにできますね。
そうですね、ゆったりとして楽しんで仕事ができるってところがうちの売りですね、
はい、皆さん担当が決まってるんですか？こ
うビーズとか。そうですね、
はい、
本人の能力に応じてあのやっていただける工程と分けてますので。
はい、はい、じゃあ皆さん日課的にはどんな感じなんですか？朝は、
まあ、朝来られてから朝の会をして、まあ、その後ですね、まあ、作業に入って昼食でもう一度作業に入っておやつで帰るっていう流れが多いんですけども、まあ、天気によっては散歩だったり、まあ、外に行くですね、支援だったり、まあ、買い物に一緒に行ってみたりとかですね、そういう活動もしています。
はい、とてもなんか便利がいいというか、まあ、幹線道路に近い、うんけどもちょっと一本道が奥まっていて、
う
ん、
そうですね、はい、
あの広い道路が近いけども、はい、ドアを開けたら道路というか車が通らない道になっているんですよね。
すごい安全な場所になっていると思います。
安全な場所になっておりますね、はい。名古屋の福祉ってやっぱり私はなんかどうしてもこちら目線、はい、瀬戸目線という感じになってしまうんですけど、うん、名古屋の福祉ってこうどうなんですか？
まあ、他の市町村のことをそこまでよくは分からないんですけども、やっぱりいろんな事業者さんが、営業されてますので、うん、結構選べる環境にはあるのかなというふうには思います、
はい、じゃ あの割と、まあ、いろんなところに出向いて、うん、見て選ぶだけの資源がある。
そうですね、はい、は
あ、なるほど。制度的にもやっぱり名古屋っていいんですかね、
は
い、
やや優遇はされているような気はしますね。例えばあの移動支援ですとか、はい、行動援護とかっていうサービスの形態があるんですけど、うん、まあ、それに関して他の市町村さんでは、うん、あの通所等長期にわたるものに関しては利用ができなかったりするんですが、うん、名古屋市の方はそれ認められてますので。
じゃあどっかに通っている人でも、はい、あの違うところの、はい、移動支援、お出かけするときについてきてとかっていうのも大丈夫、うん、はい、ということなんですね。すごい小林さん落ち着いててしっかりしてらっしゃるんですけど、まだ実は30代前半ですよね。そうですね、はい、
昭和55年生まれなので今年で33になります。
若いですね。スーツ姿も決まっているんですけども、でも初めねこうお会いした時もお話聞いた時も、うん、ちょっと、ま、株式会社ということもあって、はい、こう青年実業家というかもともといらっしゃるじゃないですか、うん、今福祉をやってらっしゃるんだけども、うん、他のことをやってらっしゃって、ま、手広くこう、ね、はい、事業を拡大していこうという方もいらっしゃるんですけど、もともと小林さんは福祉なんですよね。
そうですね、もともと介護保険の、まあ、高齢者の介護の方をしてまして、はい、認知症の方のケアですね、7年間やっておりました。
はい、高齢者介護を経て7年間、はい、でその後こちらですか？
そうですね、その後にですね、NPO 法人の方でですね、はい、小規模作業所の方で勤務いたしまして、はい、で今現状に至るという形になります。
そこで、まあ、障害者のノウハウというか力をつけて、はい、で立ち上げということなんですが、
はい、
高齢者福祉と障害者福祉って、はい、両方携わってみて、はい、結構違うんですか？
そうですね、基本的な三大介護と呼ばれるですね、はい、食事、入浴、排泄っていうところに関しては、はい、ほぼ変わりはないとは思ってます。ただ対象としている利用者さんのですね、まあ、年齢層ですとか障害等ですね、はい、そこに違いがありますので、それ相応の対応とですねしていかなければいけないかなと思います。
最初なんか戸惑いとかなかったですか？
全くなかったですね。
そうなんですか。はい、なんか不思議なのは、はい、まあ、どうして最初その、まあ、高齢者っていうか福祉を目指そうと思ったのかなっていうのを、うん、結構ゲストさんいらっしゃるときにいつも気になるんですけど、うん、
もともとですね、祖母がですね、中途障害という形で全盲なんですね、はい、全く目の見えない障害の方だったので、はい、まああとは幼なじみにですね、知的障害の方がお見えだったというところで、うん、まあ、僕の周りにはですね、まあ、当たり前のように障害を持った方がお見えだったというところで、うん、自分がですね、普通に接することができて、それが仕事になるのであれば、うん、これ以上いいことないんじゃないかなというところですね。
ということは、割と早い段階で福祉を、うん、志したんですか。
そうですね、中学校の頃からボランティア等には行ってましたので、
はい、どんなところにボランティアは。
中学校は児童館になりますね、で高校に入りまして、身体障害者の方の療護施設にボランティアに行ってました。
高校の男の子が身体障害の方のところに行こうと思うこと自体すごいと思うんですけど。
そうですかね。
その時もあまり違和感はなく、
なかったですね。
でやっぱり将来はこの道かなって。
そうですね。
で、まあ、認知症の方と会って仕事をして、でいよいよこう障害者の方へっていう時っていうのは何か、うん、そういうきっかけがあったんですか。
そうですね、もともと僕障害の方の介護をずっとやりたかったんですが、うん、学校卒業時にですね、障害者施設の、募集がなくてですね、で高齢介護の道に進んだっていう経緯はあるんですが、もともと障害の方をやりたかったので、まあ、ちょうどタイミングとしてはお声かけていただいたっていう部分で、うん、感謝してはいるんですが、
はい、そして、まあ、立ち上げに至るっていうことなんですが、はい、これはなんかもう本当に自分でやっていくっていうわけですから、はい、それってすごくこう勇気が、ね、いることだと思うんですけども、はい、この時はなんかやっぱりきっかけがあったんですか。こうブレーンがいたとか、
特にブレーンがいたとかはないんですが、もともと30までに自分で何かしらの事業を立ち上げようというふうに思ってましたので、まあ、ちょうどタイミング的に、まあ、30歳という年齢を機にですね、立ち上げができたのでよかったかなと思います。
でこれも、まあ、法人の形態がね、いろ、まあ、法人格はいるんですけども、はい、いろいろあるんですが、うん、株式で行こうというのは、はい、
そうですね、やっぱり株式会社っていうネームバリューでですね、例えば職員募集するとき等ですね、うん、やっぱりNPO 法人と株式会社ってあったときにどっちが就職しやすいのかなっていうところもですね、自分が昔プレイヤーとして働いてたときですね、株式会社で働くっていうイメージの方が良かったので。
あ、なるほどね、はい、そして株式会社ライフを設立、はい、設立してからもう2年が経ったんですけど、はい、どうですか、順風に。
やっぱり最初の1年はすごい大変ではありましたね、うん、先ほどお伝えしたようにですね、もともと介護保険の仕事をしてましたので、うん、人脈っていうところでいきますと介護保険の方がよっぽど多いんですね、でもうやっぱり昔から障害者介護したかったっていう思いがどうしても勝ってしまったので、うん、障害の方で立ち上げることに決めまして、うん、はい、なかなか最初はうまくはいかないですけども。
そうですね、だからどっちなんか必要に迫られて障害者施設っていうわけではないわけだから、ね、どちらでもいいといえばいいんだけども、うん、はい、でまた高齢者の方がなんとなくこう、うん、どんどんこう発展していくのかなって素人ながら思うんですが、はい、あえて障害者施設、まあ、障害者事業をやっていこうというふうに決断をされたんですね、はいはい、で見せていただいた雑誌、まあ、経営者の雑誌ということなんですが、村野武則さんと対談をしている記事がねえ、はい、村野武則さんって小林さんから言うと食いしん坊万歳、
そうですね、
私から言うとなんか昔青春ドラマかなんかの先生をやってたようなイメージの方なんですけども、はい、うん、どんな方でした、村野さんは。
ものすごい落ち着いてらっしゃってですね、その村野さん自体がヘルパーの資格をお持ちということでですね、当事業所の方をお越しいただいてお話しさせていただいたという形になります、
はい、 後半に伺うんですが、はい、小林さんのこのすごいところというのが、実は事業所から見た事業所選びのポイント、そして、例えば私たちみたいにね、子供をどこに入れようかなっていろんなところを見て回ってる方たちに、見学当日にチェックしたいことっていうポイントをバッと上げて、これをなんか配ってくださってるんですよ ね、
そうですね、無料配布させていただいてます。
これねすごい多分参考になると思うので、まあ、特に今、まあ、高3で進路決めてる方もいらっしゃるんですけど、養護学校のね、3年生の方でこれからまだ夏にいろいろ回るとか、まだ実は決めかねてるって方もいらっしゃると思うので、後半ちょっと詳しくお伝えしたいと思うんですが、開かれた介護施設というのを目指しているんですよね。
そうですね、はい、
これは開かれたというのは誰に来てもらってもいいよ。
そうですね、うちの事業所基本的にアポイントメントも必要ない事業所として、アナウンスさせていただいててですね、本当に気軽にどなたでもお越しいただけるような施設にしたいとは思ってます、
はい、
閉鎖的な施設になってきますと、どうしてもその密室的なところでですね、虐待等ですね、いろいろ起こってきたりする可能性がどうしても否定できないものですから、うん、やっぱり外部から見やすい状態でできるだけ開かれたっていうところを目指してます。
はい、ということはアポなしで、はい、すいません見学に来ましたっていうのも大丈夫？
大丈夫です。
それはすごいですね。本当に、302ですよね、
はい、
302から1本こう、うん、西
ですね、
一本っていうかもう本当にちょっと
路地になりますね、
西っていう感じで原一丁目北の、交差点のすぐ、はい、近くですもので、
そうですね、
はい、本当に分かりやすいかと思いますが、じゃあ興味のある方は、はい、ふらりと
そうです、ね、
来ても
大丈夫、ぜひお越しいただければと思います。
は
い、
これはでもなかなか見せたくない部分ってどうしてもこう出てきちゃうじゃないですか。
そうですね、やっぱりそこら辺をできるだけ解消するっていうのが私の仕事になりますので、やっぱり外の方がいつ来てもいいような体制ですね、環境を整えるっていうことが一番大事かと思います。
はい、そして12人、まあ、今利用者さんがいて、職員の方は何人全部で？
全員で5名になりますね。
5名いらっしゃるんですね、はい、で皆さんが、まあ、そういった情報も共有して、
そうですね、
皆さん同じ気持ちでいらっしゃるという、はい、はあ、素晴らしいですね。でも本当に開かれた、事業というかね、施設っていうのはすごくこう大事かなっていうふうに、うん、私なんかこう仕事にかこつけていろんな施設を見せていただいちゃったりするんですけど、やっぱりお友達のお母さんとかに聞くと、うん、なかなか事業所って行きづらいから、うん、はい、自分でアポを取って見せてくださいっていうのはすごく勇気がいるって、うん、だから一緒に連れてってって感じにどうしてもなっちゃうじゃないですか。だからその点いいですよね、うん、
そこがですね、やっぱりその事業所側としてその閉鎖したような雰囲気をどうしても一般の方に与えてしまっているところは改善していかなきゃいけないかなというふうに思います。
はい、そうですね。さあ、そして施設選びのポイントということで伺っておりますので、この後後半このチェック項目を見ながら、皆さんがねどんなことに気をつけたらいいかっていうところも教えていただきたいと思います。はい、今日のゲストですが、株式会社ライフ代表取締役の小林雅史さんにお越しいただいております。天白区原に23年4月に生活介護事業所アライブを開所させまして、利用者の皆さんが本当に楽しそうに、作業をされております。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは株式会社ライフ代表取締役の小林雅史さんです。事業所は天白区原にあるということなんですが、まあ、利用者さんは名古屋ということなんですけども、この事業所選びのポイントというのはどこでも一緒ですよね、
うん、はい、そうですね、
はい、でね、3 これもらってよかったのかなと思いながらいただいちゃったんですが、はい、施設選びのポイント番外編（括弧見学時のチェックリスト）ということと、事業者から見た事業者選びのポイント、そして見学当日にチェックしたいことという3枚あるんですが、障害のお子さんがいる、お母さんお父さんっていうのはやはり、一般のね企業に入れたらいいなとか、どっか働けるところあったらいいなと、まずは思ってます、はい、思ってますよね、はい、でもやっぱり福祉就労だよなとか、うちの子は福祉就労ですっていう方もいらっしゃるので、はい、そういった場合のポイントになると思うんですが、まずこの3枚だと一番最初どれからいきましょうかね。
そうですね、はい、どれでもいいんですが、いいですか、はい、
はい、このじゃあ施設選びのポイント番外編、はい、見学時のチェックリスト、まず本人状態の確認ということで、はい、自分の名前とか生年月日とか障害程度区分とか、病気今までの、ね、病歴とか既往歴とか、はい、いろいろ書いて、問い合わせの電話の前に、はい、聞かれた時に、いいよっていうことで書き出すんですね、はい、で電話で確認したいこと、
はい、
これまず、ここに書いてあるんですけど、はい、まず重要なことは何ですかね。見学の前に、ここで電話で聞いたことによって、見学行かなくてもいいかなっていう場合もあるってことですよね、
はい、そうですね、
はい、
まずですね、各施設においてですね、対応している障害の種別、はい、そこを確認していただくとよろしいかと思います。
あ、なるほど。だから、身体の子はうちはちょっと、はい、無理なんですとかっていうことですね、はい、知的の子をメインにしてますとか、はいはい、そしてあといっぱいだったらダメですもんね、
そうですね、
もう定員がいっぱいで、はい、なので、見る分にはいいけども、そうですね、
空きがあるかどうかっていうところはもちろん大事ですし、例えば定員が埋まっている事業所っていうのはどういうことをしてるんだろうっていうところの参考にはなるかと思います。
はい、でそこでいろいろ確認をして、じゃあちょっともしかしたらうちの子入りたいよな、入る可能性もあるかな、じゃあ見てみよう、
はい、
で見学に行くんですが、はい、これ面白いのはなんか持ち物って書いてあるんですけど、はい、メモは持っていこうかなと思うんですが、はい、他には
そうですね、各事業所さんにですね、事前にパンフレット等をいただけるのであれば、パンフレットいただいてもいいでしょうし、
はい、
はい、熟読していただいて、どういうところを特に見たいよというところでですね、当日に臨んでいただけるといいかなと、
はい、
あとはカメラ等ですね、なかなか記憶に残すっていうのはですね、難しい部分がありますので、事業者さんの方に許可をいただいてですね、他の通ってらっしゃる利用者さんの顔が映らない程度にですね、写真撮っていただくとよろしいかなというふうに思います。
これ大体写真はいいですよって言われますかね
と僕は思ってます。
そうですね、
はい、
いやっていうのはちょっとという、
そうですね、
利用者さんが映らなければ、はい、でスリッパもないところがあるかも、
そうですね、はい、
はい、そして、見学、当日ですよね、はい、でチェック項目がこのリストを見ると本当にたくさんあるんですけど、はい、特に大切なことってここは見落としちゃいけないなってありますか。
特にやっぱり見学行ってですね、見ておかなきゃいけないポイントっていうのは、通ってらっしゃる利用者さんとスタッフの関係ですよね、そこがやっぱり円滑に働いていないと、どうしても通うことに対してストレスがかかってしまうので、いかに楽しく通うことができているかっていうところが大事だと思います。
なるほど。中には私も今いろんなところを見て、先生と生徒のように、指導者と教えてもらってる人っていうところもあるじゃないですか、
そうですね、
厳しくビシバシと、はい、でもなんか楽しく、あれどっちが利用者さんかなっていうような和気あいあいとしたところもありますよね、どっちがいいのかは
そうですね、個人的には後者の方が好きなんですが、利用者さんのですね障害の程度に応じてですね、例えばその仕事をビシバシやってた方が落ち着くっていう利用者さんももちろんお見えですので、その通われる本人にとってですねどこが一番落ち着くことができるかっていうポイントだけ整理していただいて見学に臨んでいただければと思います。
はい、なるほど。あとね、施設全体の清掃が行き届いているかとか、あと個人のロッカースペースが確保されているか、はい、これも大事ですかね。
そうですね、やはりですねその通ってこられる方にその持ち物等ですねプライバシーの部分ありますので、自分の場所があるよっていうところの安心感っていうのはとても大事かと思います。
はい、でこれ結構ポイント大きいなって思うんですが、家族会はあるかどうか。
そうですね、やはり以前の施設さんだと家族会がよくあるっていうのは耳にはしてるんですけども、ここ最近の、ご家族の方たちはですねなかなかそういう家族会とかに入ってないよっていうようなお話ももちろん聞きますので、やっぱりどうしてもですね家族会に入らなければいけないのか、あっても入らなくていいのかっていうところでですね、選択性があるかないかっていうところはご家族の方として大事かと思います。
もしあったとしても、どうしますかっていう形だったらまだいいけども、そうですね、ってことですね。確かにね、つながりを持ちたいからって方もいれば、そうするとバザーに行って
登板
して、大変だって思うね、時には出てって作業してってい こう苦痛だわっていう方もいらっしゃると思うので、でも今新しい割とこう事業所さんっていうのはないとこも多いですね。
そうですね、
はい、そして月額利用料の内訳とかもありますし、あとですね、ペーパータオル、手を拭くものがペーパータオルになっているかっていうのは、ペーパータオルのとこが今増えてるんですか
と思います。まずですね、普通の布のタオル等をですね、手洗いの横に引っ掛けてあるところってあると思うんですけども、やはり雑菌等ですね繁殖しやすいっていうところも出てきますので、できるだけペーパータオルっていうところで清潔を維持した上でですね、横にアルコール消毒薬とかですね、置いてあればなおいいかなというふうに思います。
なるほど。でこれまでに対処した利用者の対処理由はどうか、これはじゃあ辞めた方はどうして辞めたんですかってこう、
そうですね、
聞かれたら、小林さんの場合は答える、
答えます。なかなか見学来られた方からすると聞きづらい内容だとは思うんですけども、自分のお子さんですね、通所を決めるにあたってすごく大事なポイントになってくるかと思いますので、
なるほど。で対処する際に他の事業所との調整はどの程度行えるのか、これはどういうこと、その方が辞めるときに次の事業所ということですか。
例えば私の方のですね事業所がもし合わなかった場合にですね、じゃあその方を見た上でこちらの施設の方がもしかしたら安心して安定した生活が送れるんじゃなかろうかというところで施設を紹介することができるかどうか、そこですね。
そんなお世話までもしてしまうという、素晴らしいですね。でも本当にそうですよね、合わないっていうのはそこが悪いってことじゃないですもんね。
そうですね、
というかそこが悪いという理由だとちょっと悲しいですもん ね、
はい、
確かにそれは言えますね。そうなんです、そんな項目が今本当の一部ですごいたくさんありますね。でこれを見学に来た方や、養護学校の先生にもお渡ししている、
そうですね、
素晴らしい。そして事業者から見た事業者選びのポイント、これは
先ほどのチェックリストとほぼ同じ内容ではあるんですけども、特に私たち事業者ですね、特に僕から見て施設を見学行った時にどういうところを見てますよっていう内容になりますね。な
のでプロが見るっていうことですね、
視点が若干違うかと思います。
へえ、なるほど。でやっぱり小林さんも他のこう施設に行ったりっていうとこ、こともあるんですか。
そうですね、最近は少なくなりましたけども、結構横のつながりが大事なので、いろんなところに顔を出させていただく機会もありますので、そういう時に このポイントを見てチェックしてるよと、う
ん、はい、はい、なるほど。でここに学校の先生と仲良くする、
はい、
そうですね、いろんな学校の先生がいらっしゃるの で、はい、で逆にいろんな学校の先生はいろんな事業所を見てるので、はい、
そうですね、
あそこはどうでしたか、はい、っていうことを聞くってことですね。
そういうことですね、
はあ、なるほど。それはで利用している事業所を変更することができることを知る、
はい、
これね、なんか本当に一箇所決めたら、うん、もうここで一生過ごさなくちゃいけないんじゃないかっていうことでみんな悩むじゃないですか、うん、はい、学校はなんかこういつか卒業するけども、うん、あのやっぱりこう障害を持った子たちがこう就労するにあたって、うん、ここの福祉事業所、まあ、潰れちゃったりしたら別ですけど、うんうん、選んだらもう一生ここなんだって思っちゃいますもんね。
そうですね、そういう方がすごくいらっしゃるので、うん、そこはやっぱり知っていただきたいポイントですね、うん、例えば我々生活介護の事業所からですね、うん、能力がどんどん上がっていった場合に就労継続支援の B 型ですとか A 型、うん、もしくは移行支援ですね、
はい、
さらには一般就労までですね、ステップアップすることはすごく大事になってきますので、
はい、
今通ってるところがあるからそこから変われないんだよっていうような理解を、うん、なかなか持たれないので、そこはしっかりと頭に入れておいてほしいポイントではあります。
そうですね、はい、そうなんです。なかなかでもあのそういうことを知らないわけではないけど、うん、なんか暗黙の了解でしちゃいけないようなね、
うん、そうですね、
気持ちになっていたりするんですけども、うん、でもやっぱりあのいろんなこう障害を持っている方たちを見てらっしゃると思うんですが、うん、はい、ま、大人ですよね、はい、あの20代の方がいらっしゃっているので、でも伸びるんですよね。
伸びますね。やはり介助者が何かをするから伸びているわけではなくですね、うん、介助者がかい環境を整備することによって本人たちが自分で伸びていく、自分で考える力がどんどんついていくっていうことが大事だと思います。
はい、ぜひ皆さんもこんなポイントを、ね、参考にしていただきたいと思います。アライブというマークがこうハートの中に双葉が入っているんですけど、ハート命と双葉、成長を見つめて自分らしい人生ライフを大切にしたいという思いが込められている、
ね、
ということですね。はい、はい、あの素敵なお話を今日はありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします、はい、
こちらもよろしくお願いいたします、
はい、株式会社ライフ代表取締役小林正史さんでした。ともみとともにでした。